能登半島地震からちょうど半年が経ちました。その後も千葉県東方沖、台湾東部、豊後水道と大きな地震が続きました。イエス様はマタイ24章の再臨の前兆のリストの中にも地震が起こるようになると言っておられますけれども、私たちは迫ってくる世の終わりに備えなければならない、そのように思わされます。そしてイエス様がその再臨の前兆のリストの一番最初に挙げておられるのが何かというと、偽キリストの出現です。私も旧統一教会に入ってしまって、まさにですね、この偽預言者に騙されてしまった者の一人です。で、実は、統一教会に入りやすいタイプっていうのがあるそうなんですね。二つあるそうです。で、一つは基本的に真面目な人、私のような真面目な人間が危ない、はい。まあ、でもここから見るからにですね、皆さんは大丈夫そうな気がします。で、もう一つはキリスト教とか聖書には興味があるけれども、でも聖書をしっかりと学んだことがない人、中途半端な人なんだそうです。なぜならばサタンは御言葉を使って私たちを誘惑してくださるから、誘惑してくるからです。で、私はまさにですね、この2つのタイプにぴったり一致していました。イエス様はこのように警告しておられます。マタイ24章の23節と24節、その時誰かがあなた方に、見よ、ここにキリストがいる、またあそこにいると言っても、それを信じるな。偽キリストたちや偽預言者たちが起こって、大いなる印と奇跡とを行い、できれば先民をも惑わそうとするであろう。先民というのはイエス・キリストを知っているクリスチャンたちのことです。御言葉を知っているはずのクリスチャンさえ惑わすほどのサタンの巧妙な罠が張り巡らされています。それに対抗するには、やはりこの聖書の御言葉しかないんですね。御言葉をしっかりと蓄え、そして世の終わりに備えていきたいと思います。今週も使徒行伝の続きを祈りを持って、読んでいきたいと思います。一言お祈りをさせてください。愛する神様、これから使徒行伝を通してあなたの今私たちに対するメッセージを聞こうとしております。どうぞ心を静かにして、心を開いて、あなたの愛のメッセージ、愛の語りかけを、そしてあなたの愛の招きの声を聞くものとさせてください。救い主イエス・キリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。使徒行伝20章をお開きください。使徒行伝の、20章ですね。第三次宣教旅行の帰途、エルサレムに戻る前にミレトに立ち寄った時、パウロはその近くにあった、エペソの教会の長老たちを集めて告別説教、最後の説教をしました。で、この20章にそのパウロが、エペソの長老たちに語った告別説教の内容が記録されています。前回その前半部分を見てきましたけれども、今日はですね、その後半を見ていきたいと思います。20章の28節から38節まで、最後のところまでですけれども、私もですね、この時のパウロになった気持ちで、読みますので、皆さんもですね、エペソの長老になった思いで、この説教を聞いていただきたいと思います。20章の28節からお読みします。 どうかあなた方自身に気をつけ、またすべての群れに気を配っていただきたい。聖霊は神が御子の血で贖い取られた神の教会を牧させるために、あなた方をその群れの監督者にお立てになったのである。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らすようになることを私は知っている。またあなた方自身の中からもいろいろ曲がったことを言って、弟子たちを自分の方に引っ張り込もうとする者らが起こるであろう。だから目を覚ましていなさい。そして私が3年の間夜も昼も涙をもってあなた方一人一人を絶えず諭してきたことを忘れないでほしい。今私は主とその恵みの言葉とにあなた方を委ねる。御言葉はあなた方の徳を立て、聖別されたすべての人々と共に御国を継がせる力がある。私は人の金や銀や衣服を欲しがったことはない。あなた方自身が知っている通り、私のこの両手は自分の生活のためにも、また一緒にいた人たちのためにも働いてきたのだ。私はあなた方もこのように働いて、弱い者を助けなければならないことを、また受けるよりは与える方が幸いであると言われた主イエスの言葉を記憶しているべきことを万事について教え示したのである。こう言ってパウロは一同と共にひざまずいて祈った。みんなの者は激しく泣き悲しみ、パウロの首を抱いて幾度も接吻し、もう二度と自分の顔を見ることはあるまいと彼が言ったので特に心を痛めた。それから彼を船まで見送った。この説教の後半部分はパウロの遺言というべき内容になっています。でこれは長老たちに向けた説教ですけれども、今ここにいらっしゃる皆さんは人ごととしてこの箇所を読まないようにしていただきたいと思います。アドベンチストとして召された私たちはすべて祭司であるべきだと思います。そして預言者であるべきだと思います。ということは皆さんは周りの人々をイエス・キリストへと導いていく羊飼いとして召されているわけですから、このパウロの告別説教も皆さん一人一人に対して語られたメッセージとして読む必要があると思います。パウロはまず28節のところでこう言いました。どうかあなた方自身に気をつけ、またすべての群れに気を配っていただきたい。人々を救いへと導く使命が与えられた者にとって必要なことは、まず自分自身が御言葉に教えられ、神の恵みに養われなければならないということです。皆さんはどうでしょうか。救いに導きたいと願っている5人の取りなしの祈りのリストを持っておられると思いますけれども、その方々のために祈るとき、まずは自分自身と神様との関係を見つめ直してみる。そのことが大切です。他者のために取りなすときに、まず自分自身が神様の前にしっかりと立っているかどうか、そのことを確認していただきたいと思うんですね。そして次の29節と30節、私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らすようになることを私は知っている。またあなた方自身の中からもいろいろ曲がったことを言って、弟子たちを自分の方に引っ張り込もうとする者らが起こるであろう。パウロはこのように言っています。このパウロの予言通り、初代教会はその後 偽預言者や偽りの教えによって混乱させられていきました。例えば彼がガラテヤの教会の人々に対して書いたガラテヤ人への手紙を読んでいくと、それがよくわかります。このガラテヤ書の中でパウロはですね、ああ物分かりの悪いガラテヤ人よと嘆いているんですね。これすごい言葉じゃないでしょう。牧会者から物分かりが悪いと嘆かれている。もし私がですね、皆さんに対して、ああ本当に物分かりの悪い立川教会の皆さんよって言ったらどうでしょうかね。彼がなぜこれほどの戦闘的な手紙を書かなければならなかったのか。それはガラテヤの教会がせっかく神の恵みの福音によって立て上げられていったにもかかわらず、その後エルサレムから律法主義の誤った教えが入り込んできたんです。そして神の恵みを無駄にするような信仰がじわじわとその教会の中に広がっていったんですね。だからパウロはガラテヤの教会に対して、皆さん自分の力によって、つまり肉の力によって神様に従おうとするのではなくて、御霊によって聖霊に満たされることをまず求めて、御霊によって歩きなさいと訴えているんです。これはですね、まさに今を生きる私たちに語られているメッセージでもあります。初代教会だけではなくて、世の終わりの時代にも偽キリストや偽預言者が現れると聖書は繰り返し繰り返し警告しています。大総統、各時代の大総統にはこのように書かれています。スクリーンの方をちょっとご覧いただきたいと思います。サタンは人が聖書の知識を得るのを妨げるためにはあらゆる手段を用いる。なぜなら聖書の明白な言葉は彼の欺瞞を暴露するからである。神の働きが復興されるたびに悪の君は奮起して一層激しく働く。彼は今やキリストとその信徒たちに対する最後の闘争に最大の努力を傾けている。間もなく最後の大いなる欺瞞が我々の前に展開されようとしている。反キリストが我々の目の前で驚くべき技を行うのである。偽物があまりにも本物によく似ているために、聖書による以外には両者の見分けは不可能である。すべての言説や奇跡は聖書の証によって吟味されなければならない。初代教会を悩ませた以上の力を持ってサタンが攻撃を仕掛けてくるのが今のこの時代、終末時代です。で、これに対抗するには私たちはこの聖書、神の御言葉を持って見分けていく以外に方法はないと証しの文は私たちに教えているんです。それはまさに私たち一人一人の信仰にかかっています。ホワイト夫人はこういうふうにもおっしゃっています。あなた自身で神のところに行き、何が真理であるかを知るための啓示が与えられるよう神に祈りなさい。そうすれば驚くような奇跡の力を見せられ、敵が光の天使を装ってきても、あなたはそれが真の神の技か闇の力による偽りの技かを見分けることができるだろう。つまりこれからの時代、聖書の知識が非常に重要になってくるということなんです。最初にお話をしましたけれども、私ももし大学時代聖書をしっかりと学んでいたならば、統一教会の教えを聞いてもそれが偽物であるということはすぐに判断できたはずなんです。聖書は神の言葉であるがゆえに私たちの魂を守る命綱となっていきます。しかし 世の終わりの時代、サタンはもう全存在をかけて全勢力を注ぎ出して先民をも惑わそうとする、そのように警告されています。それは聖書を知っているクリスチャン、聖書を知っている、聖書を本当によく研究しているアドベンチストですら信仰が揺さぶられるほどの誘惑だというんですね。でこれに関して明石の海は衝撃的な予言をしています。ちょっと読みますね。嵐が迫ってくるとき、第三天使の使命を信じると公言していながら、真理に従うことによって清められていなかった多くの者がその信仰を捨てて反対の側に加わる。彼らは世俗と結合し、その精神を抱くことによってほとんど同じ見方で物事を見るようになっている。そして試練が来ると彼らはすぐに安易で一般受けのする側を選ぶのである。かつては真理を喜んだところの才能ある雄弁な人々はその力を用いて他の人々を欺き惑わす。彼らは以前の兄弟たちにとって最も苦い敵となる。安息日遵守者が法廷に呼び出されて信仰について答えるときに、これらの廃墟者たちはサタンの最も強力な手先となって彼らを中傷し非難する。聖書の御言葉は知っているけれども、知識だけのクリスチャン、頭でっかちのクリスチャン、御言葉によって自我が砕かれていないクリスチャン、この世の世俗的な価値観に同化してしまっているクリスチャン、そのようなクリスチャンとなっていないだろうか。私たちは自らの信仰を吟味していく必要があります。だからパウロはガラテヤ教会の信徒たちに対して、肉によってではなくて御霊によって歩みなさいと訴えているんです。御霊によって歩む、聖霊によって歩むというのはどういうことでしょうか。御言葉を聞いたなら心を開いて素直にそれを受け入れること、そしてそれを聞くだけではなくて行うものになるということなんです。イエス様が弟子たちに対して種まきの例えを語られましたけれども、良い畑というのは神様に対して完全に委ね切った明け渡した心、砕けた魂を表していました。聖霊が私たちの心の中で自由に働かれるためには、私たちの思いを主に委ねて心を主に明け渡していく必要があります。それが御霊によって歩くということなんです。そうすれば私たちは肉を喜ばす必要がない、もう肉を喜ばそうとも思わない、つまり罪を犯す必要がなくなってくるんです。パウロはそのような心がもたらす具体的な生き方をこう説明しています。使徒行伝20章の35節ですね。私はあなた方もこのように働いて弱いものを助けなければならないこと、また受けるよりは与える方が幸いであると言われた主イエスの言葉を記憶しているべきことを万事について教え示したのである。皆さん、受けるよりは与える方が幸いである、この言葉を覚えましょう。この言葉を実践するようにしたいと思います。これこそイエス様がその生涯を通して貫き通された生き方です。自我が砕かれたものは受けるのではなく与える生き方へと変えられていきます。そして与え尽くす生き方を通して私たちの品性が日ごとにキリストに似たものとして、キリストに似た品性へと変えられていくんです。 昨年私たちの立川教会は3度のチャリティーコンサートを開きました。そしてそのチャリティーコンサートで集めた献金をすべてですね、地域福祉のために、子ども多世代エール寄付金として捧げました。もう私たちの教会には一銭も残していません。でも不思議なことが今起こっているんです。今年、立川教会が子ども食堂を始めたいということで準備を始めていきました。そしてこの子ども食堂を始めるために資金が必要となったとき、神様は私たちがこれまで捧げていた子ども多世代エール寄付金から必要な資金をすべて与えてくださったんですね。もう思いもかけないことでした。キリストの心を持って見返りを期待しないで、ただ徹底的に仕えていく、そのことによってキリストの香りが地域に広がり、地域の人々がキリストへと導かれていくと信じます。まず神の国と神の義を求めていくならば、必要なものはすべて添えて与えられるという、この主の約束を感謝いたします。終わりの時代のサタンの惑わしに対抗する方法、それは御言葉です。その御言葉で、御言葉を頭で理解するのではなくて、それを霊に叩き込んでいくこと、霊によって理解していくということ、そしてそれを、大切なことは実践することなんですね。つまり受けるよりは与える方が幸いであるという御言葉を生きることなんだと、パウロはこの告別説教の中でエペソの長老たちに語っているんです。そしてパウロはエペソの教会がそのような生き方へと成長していくことができるように、夜も昼も涙を持って彼らのために祈り取りなしていきました。次の31節です。だから目を覚ましていなさい、そして私が3年の間夜も昼も涙を持ってあなた方一人一人を絶えず諭してきたことを忘れないでほしい。皆さんが今ここにいらっしゃるのは、皆さんのために祈り、そして取りなしてくださった誰かがいらっしゃるからだということを決して忘れないでいただきたいと思います。2年前に私は、その宗教は本物かという本を書きましたけれども、その中で私の母のことを書きました。私がまだ統一教会の側にいるとき、我が先生と初めて出会い、統一教会が正しいのか聖書が正しいのか、その議論を夜中まで続けていたとき、中座してトイレに立ちました。私はそのとき決して忘れることのできない光景を目にしたんです。真冬の1月でした。真冬の真っ暗な冷たい廊下で何時間も正座して祈っていた母の姿です。母はクリスチャンではありませんでした。でも祈っていたんです。どうしようもない、親を捨てたバカ息子のために祈っていてくれたんです。決して諦めることなく犠牲を払い続けてくれた両親の姿は、まさに取りなしの祈りそのものでした。長年にわたり我が牧師の働きを支えてこられた奥様の清井さん、我が清井さんは2012年のクリスマスにイエス・キリストの御再臨を待ち望みつつ、しばしの眠りに疲れました。清井さんは、私が統一教会を辞める前から私が間違いを認めてクリスチャンとなって、そしてさらには将来牧師としての道を歩むことができるようにと祈ってくださっていたということを私は後に知りました。 そしてイエス様が十字架上で私のために祈ってくださっていたということを聖書を読んでいた時に知りました。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです。このキリストの祈りはまさにここにいらっしゃる皆さん一人一人あなたのための取りなしの祈りであったということを知ってください。私たちは多くの人々に祈られ、そしてイエス様の取りなしによって今ここに生かされているということを決して忘れないようにしたいと思います。だからこそ私たちはまだイエス様を知らない私たちの周りにいる私たちの愛する多くの人々のために夜も昼も涙を持って祈る必要がある、いや祈る責任があるんです。これがパウロがエペソの長老たちに涙で訴えかけた遺言でもありました。だからこそ私たちも御霊によって歩むことによって与える教会、つまり愛に生きる教会を作っていきたいと思います。しばらく前にアメリカのある教会で非常に興味深いプログラムが開催されました。その教会のクリスチャンたちとその地域に住んでいる無神論者の人たちが教会で討論会をすることになったんです。どっちが正しいのか決着をつけようじゃないか。で、その話題を聞きつけたラジオ局がその討論会の様子をなんと全米に放送したっていうんですね。で、そもそもそのことの発端はその地域に住んでいる一人の無神論者がその教会の牧師のところにやってきてこう言いました。あんたはいつも神がいるという前提で説教しているけれども神なんかこの世界にはいないんだ、俺の仲間とあんたの教会の仲間で公開討論会をしようじゃないか、まあ、そのように挑戦してきたことから始まったんですね。で、その結果どうなったでしょうか。キリスト教に対して懐疑的な思いを持って集まってきた人々の実に 82% がキリスト教の方が正しい、認めたというんですね。そして無神論の立場で来ていた人々のうち47人が討論会の後、私もイエス・キリストを信じたいと申し出てきたそうです。反対に、神はいるという立場の人から、つまりクリスチャンからは無神論者に変更した人は一人もいませんでした。無神論者の人たちは神なんか存在しないのに神を信じることがいかに愚かであるかを主張することでクリスチャンたちを徹底的に攻撃してきたんです。で、それに対してクリスチャンたちはどうしたかというと、反論するというよりも神様が自分の人生にどんなに素晴らしいことをしてくださったのか、神様がもしいらっしゃらなかったら自分の人生にこんなことは決して起こらなかったという証をし始めたんです。証には力があるということなんですね。で、この日やじ馬根性でそこにやってきた人たちの中に一人の女性がいました。マギーさんという24歳の看護師の女性です。彼女はこの日この討論会の場で体験したことをこう書いておられるんですね。皆さん聞いてください。私は子供の時に教会に行って失望したのです。そこにいるクリスチャンたちにがっかりしたのです。人前では信仰深そうに見せ、裏では人の悪口ばっかりを言っていました。そういうクリスチャンたちを見て私は絶対あのような人たちの仲間にはなるまいと決めたのです。 その日の朝、私は新聞でこの討論会のことを知りました。そして今日こそクリスチャンたちの化けの皮が剥がされる日だと思って出席しました。しかし討論会ではクリスチャンたちが圧勝したのです。私がそこで感じたのはクリスチャンたちの優しさと穏やかさでした。自由に質問ができて、それを真剣に受け止めてもらいました。私は大切に扱われ認められたのです。私はクリスチャンに何も完璧さを求めたわけではありません。私が欲しかったのは真実と誠実さだったのです。私はここでそういうクリスチャンに出会いました。そして私もこのような人たちの仲間になりたいと思いました。これがマギーさんの証です。そして彼女は自分を信仰に導いてくれたこの教会のクリスチャンに対する感謝の思いを込めてこんな詩を書きました。あなたは知っていますかという詩です。あなたは知っていますか。私はあなたによってキリストを知ったことを。あなたは知っていますか。あなたが私に優しくしてくれたとき、キリストも優しい方だと知りました。あなたは知っていますか。あなたが私の話に真剣に耳を傾けてくれたとき、キリストも私に関心を払ってくださる方だと知りました。あなたは知っていますか。あなたが自分の過去の失敗を正直に話すのを聞いたとき、キリストは私の失敗を蔑まれる方ではないと知りました。あなたは知っていますか。あなたが私に心を配ってくれたとき、キリストは私に心を配ってくださる方だと知りました。あなたは知っていますか。あなたの言葉を通して私はキリストの言葉を知りました。あなたは知っていますか。私はあなたによってキリストを知ったということを。私たちは肉によってではなく御霊によって歩くようにと命じられています。そうして私たちの口から一切の否定的な思い、そして否定的な言葉を取り去っていただきたいと思います。もう今日そのように決心したいと思います。ここにいらっしゃる皆さんがすでにそうしておられるように、不平、不満、批判、噂話、陰口、一切イエス・キリストの皆によって封印したいと思います。それらの思いを聖霊様に完全に取り去っていただきましょう。この終わりの時代、この世の人々は主の霊によって砕かれ、そして愛に生きるクリスチャンを見たがっているんです。そのようなキリストの証人として立たせていただきたいと思います。神様の祝福が皆様お一人お一人の上に豊かに注がれますように心よりお祈りいたします。